あ、どうぞ席を、前の方に、受けてください。聞きやすい位置でお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございますっていう挨拶は、まあ、朝にしますけども、とてもいいものだなって最近こう思うようになりましてね、なんとなくこう日が改まるような新しいこう始まりを感じさせるような言葉だなっていうふうに思うんですね。挨拶っていうのは不思議なものだなと思いますけれども、どこの国に行っても挨拶ってのありますよね。多分私も全ての国を知ってるわけじゃないので、朝の挨拶がない国もあるのかもしれませんが、でも会った時にね、挨拶をするんです。おはようございますって、聖書の中でもおはようっていう言葉が出てきます。マタイの福音書の中でね、復活のイエス様が女たち女性たちに最初にこのお会いになった時、多分最初に一番最初に復活されたイエス様が人にお会いになったその場面だったんではないだろうかと思いますけれども、マタイの福音書の最後のところに出てまいります。女性たちに会ってイエス様がおはようっておっしゃったっていうことが聖書の中に出てきます。イエス様がね、おはようっておっしゃったって言うんですよ。で、このおはようって言葉をですね、その新改訳聖書だと訳中がついてましてね、下にこの、いろんな解説があったりとか翻訳に関することが書かれているんですが、別訳が書かれているんです。皆さんの持っていらっしゃる版にもそれがあるんではないかと思うんですけれども、そこにですね、こんな風に別訳で書いてあるんですね。こんな風にも翻訳できるって言うんで、喜びがあるように、おはようっていう言葉がこのそういう意味を持っているようですね。まあ、おそらくおはようっていうのは私たちに馴染みのあるような言葉としておはようというふうに、まあ、意訳をしたんではないかっていうふうに思うわけですけれどもね、本来このその言葉が意味するところは喜びがあるように、おはようっていう言葉が喜びがあるように、新しくあなたが迎えたこの一日、その一日が本当に喜びがあるようにっていうふうにイエス様が願いを込めておっしゃってくださる。私たちがどうしておはようって言うのかって、まあ日本語だとおはよう、早いですねっていうような言葉でしょうけれども、英語だとグッドモーニング、良い朝っていうね言葉です。なんでおはようって私たちは互いに言葉を交わすんでしょう。今日の一日が良い一日でありますように、あなたに今日喜びがあふれますようにっていう、そんな互いを祝福する言葉なんだって、そんな風に思うとね、おはようって言葉はとっても素敵な言葉で、私たちはこのまあ朝しか言うことができないわけじゃなくてね、いろんな業界だとその始まり、とにかく始まりにおはようっていうふうにね言って、芸能界でも夜でもおはようございますって言ってね、このスタジオに入っていくとか、そんなことをやるみたいですけどもね、おはようって。それからね、ちょっと私おはようをちゃんと言おうっていうふうにね、こうなんとなく思うようになってね、おはようっていう一言でこの世界に新しい息吹が吹き込まれていくんです。喜びがあるようにって、私たちはその会った相手に向かって今宣言をするっていうんでしょうかね、その言葉の響きを響かせることでこの世界に新しい息吹が吹き込まれていく。 キリストを信じる者はこの世界を祝福する者になっているんです。神の子たちはこの世界を祝福するためにいるんです。かつてアブラハムが神によって召し出された時に神様はこうおっしゃったんです。あなたが祝福のもとになるって、ね、あなたが全ての民の祝福のもとになっていくんだ、祝福をもたらすものになっていくんだって。クリスチャンはみんなそうなんです。この世界に祝福をもたらすものなんです。あなたがいることでこの世界は祝福されるんです。あなたがの行くところが祝福の場所になるんです。だからそれは身をもって表すならば、そこに祝福の宣言をしていくことです。おはようって喜びをもたらしていく、喜びの訪れを、福音を伝えるということは喜びの訪れを伝えることです。神の国が近づいたって私たちは言うんです。喜びの訪れなんです。神の祝福が近づいた、神の喜びが近づいたって私たちは言うんです。新しい始まりを告げる、新しい息吹を私たちはこの世界にもたらすんです。おはようというごとに私たちはこの世界にそのような新しい命の息吹を吹き込むことができるって、まあそんな風に思うとですね、やたらめったらおはようというふうに言いたくなるわけです、ね、いろんなところでいろんな人に向かって、ね、私たちは福音を伝えることが難しいことだと思っています。大変なことだと思っています。もちろん大変なことでしょう。そういう面もあります。一人の人がイエス様を信じるということがどれほど大変なことかということは私たちはよく知っているんです。なぜならば私たちが長い年月をかかってイエス様を信じたんですね。簡単に信じなかったんです。そうだったんじゃないでしょうか。私は自分を振り返ってそうです。一度二度誘われたってそんな簡単にイエス様なんか信じないわけです。信仰なんて持たないんです。信じるもんかと思って教会に行きましたから取り込まれてしまうものかと、そう思って全ては跳ねのけてやるっていう、そういう意気込みで教会に足を運んだこともありましたから、だから大変だっていう面もありますけれども、でもその信じるとかそのことではなくて、私たちは福音を語るということはおはよう、神の喜びがあるようにって、そういうふうに宣言をし、新しい息吹をこの世界に吹き込むことです。それは誰にもとどめることができないんです。喜びがあるようにって今日も私たちは出会う人に言うことができます。お互いにそういうことができます。おはようっていうのはそういう言葉です。だから教会でおはようっていうことはとても素晴らしいことですよね。私たちが普段使っているその言葉がどれほど命を持ったものであるかっていう、そういうふうに私たちは日々の生活に命を取り戻すことが大切だと思うんです。日常の中に、日常普段僕らがやってることに命を取り戻すんです。新しいことをするんじゃないんです。日々の歩みを新しいものとして営み直していくこと、神様は私たちにそういうことを願っておられるんだと思います。今日も新しい一日です。新しい一日を私たちは迎えて 朝目覚めたんです。この天地を創造された神様が私たちに新しい命の息吹を吹き込んでくださって、そして目覚めさせてくださいました。夕方になると私たちは一日の労苦を終えて休みに入ります。辺りが暗くなって、そして闇が覆ってきます。私たちはだんだんこの一日の疲れに耐えきれなくなって、まぶたが重くなって、そして床について眠るんです。けれどその闇の中で、私たちが床について眠りにつくその中で、神様は御業を始められるんです。新しい夜明けに向けて、新しい一日の備えをなさいます。神様はまどろむことも眠ることもないお方と聖書の中で詩人はそのように歌いました。神様は暗闇の中で密かに働きをお始めになって、着々とそのご自身の御業を進めていかれるんです。私たちが眠ってる間に、朝目覚めるんです。そうするとね、全てが整っているんです。そうでしょ、全部整っているんです。もちろん自分の身支度はしなければなりませんけどもね、朝起きたら寝癖が取れてるとかそういうことはありませんね。朝パッと目が覚めたらお化粧までちゃんとしててね、もう出かけるもう準備が全部できてるってことはありませんけれどもね、でも自分以外のことは全部整っています。私たちは生きるために必要なものは全て備わっています。神様が全て新しく備えてくださっているんです。私たちは新しい世界に目覚めるんですね。新しくされた一日に目覚めて、この命の営みを始めるんです。労苦するんです。今日という日は、この一日は実に豊かに神様のことを証ししています。神様を述べ伝え語って、そして賛美をしています。先ほども私たちは詩編を購読しましたけれども、ありとあらゆる自然のそのことが神を褒めたたえよっていうふうに詩人が歌っているんです。それは神を褒めたたえよってこうその詩人が命じているっていうことではなくてね、褒めたたえていないということじゃなくて、褒めたたえているんですよね。それをあたかも彼がこう名付けるかのようにこう歌うわけですね。すべてのものが神を褒めたたえている。もう神への賛美で満ち溢れています。もうこの花が神を褒めたたえて咲き誇っているんです。もうそのなんて言うんでしょう、神の豊かさを、その備えの豊かさを言い表し賛美し表しているものを探せば、いくらでも数えることができます。さあ今から皆さんで探しましょうなんて言ってね、 まあ、たまにはそういうこともあってもいいかもしれませんね。礼拝でね、まあ、ここで座ってね、僕の顔を見るよりも外に出かけていってそういうのを探していきましょうなんて言ってね、そしたらみんな帰ってこなくなっちゃうかもしれない。いろんなものを見つけて帰ってきて、そして共に分かち合って、その分かち合うことで神の皆をあがめていくっていうこともいいかもしれません。実にこの世界は神様を豊かに豊かに表しています。神様は今日生きて働きになっている、御業を成していらっしゃいます。あなたの目覚め、命、一呼吸一呼吸の中に今日は新しい一日です。神様が始めてくださったからです。神様が御心としてくださらなければ今日という日は来ないんです。私たちは息をすることもなく目覚めることもないでしょう。神様は今日生きてお働きになっている。遠い昔ではなくて、これから先の遠い未来でもなくて、私たちはどうも今日という日が抜け落ちているんです。神様は昔々お働きになった、まあ、聖書を見れば昔お働きになったことがわかる。そしてこれから先遠い未来のところで神は何かをなされるということ、それもわかる。聖書にそのように約束されている。だけど今日が抜けているんです。神は今日働きになるんです。今を働きになるんです。今日、今ここにおられる。私たちは神の御業、神の手の中にいる。そして神の声を今日聞くんです。今日神は語られる。今ここで神がお語りになる。この聖書を通して神様は語るんです。私たちは聖書の言葉が遠い昔に書かれたものだって、過去の書物であるからに思っているんです。だからそこにはたくさんの知識が詰め込まれているから、だから私たちはその中から今の私たちに当てはめるように適用できるように、そんなふうに聖書を読むことがある。もちろん大切なことでしょう。でもそれは時には聖書の言葉がもう過去の死んだ言葉になってしまうことがある。死んだ言葉にしてしまう。昔の言葉だって。けれど神様の言葉は生きているんです。言葉が生きているんではなくて、それをお語りになる神様が生きているんです。神様は今日生きてお語りになるんです。この聖書の言葉を用いて新しく今日語られる。先のことに心を止めるな。昔のことに目を止めるな。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。私が読んだのはこのちょっと翻訳が違うと思います。新改訳聖書のこれ2017って一番新しく出た翻訳です。ちょっと変わりました。第3版までお持ちの方は少し言葉が違うなって思われると思います。 先のことに心を止めるな。昔のことに目を止めるな。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。約2800年前に神様はユダヤの地でイザヤという人を介してイスラエルの人々にお語りになった言葉です。イスラエル、神の民、神様はこの世界を祝福するためにイスラエルを生み、そして共に歩み導いてもらいました。イスラエルは神の民けれども、彼らはたびたび神様のもとを離れてしまいました。その心を失って自らにさまざまな苦しみを招いていた。そう、神の民の心を失って神の祝福をもたらすためであるということを見失って、さまざまな苦しみを招いていたんです。何度も神様は彼らを引き戻そうとなさった。何度も何度も手を差し伸べて、そして御業を行われた。一度は帰ってくるんだけども、また離れていく。何度も何度も繰り返して離れていく。引き戻されては離れ、引き戻されては離れを繰り返し、国が南北に分裂し、一つが滅び、残された方も徐々に滅びの道をたどっていった。その時に神様がイザヤを通してユダヤの人々に語ったんです。なんと100年後のことを語りました。不思議です。100年先のことを神様はお話しに語ったってんですね。この100年の間にユダヤはますます神様から離れて堕落していく。ついには国を失い、囚われの身になっていく。ゆっくりゆっくり滅びの闇が迫って、その国を覆い尽くそうとしていた。そんな時に神は語ったんです。まるでこのゆっくりゆっくりと闇に向かっていくっていうのは、まるで今のこの世界のようだって感じることがあります。神様はこの世界を作りになった。神の国、神の愛と平和、喜びに満ちた世界、そう、喜びがあるようにってこの世界をお作りになった。全ての作られたものが神の光の中にあって、神様の祝福あふれる命を味わって、命の賛歌を歌いつつ生きる、そういう世界。互いに愛し合い、そして祝福を分かち合っていく、そんな世界。そんな世界としてお作りになったのに、どういうわけか私たちは苦しみの中にいる。神の国とは呼ぶにはほど遠い世界になっている。私たちは今恵まれている。目を向ければ、目を開けば、教会の扉を開ければ、あちこちに苦しみがあふれて、毎日のようにうめきと叫びが聞こえる。 そんな世界が広がっているんです。そうですよね。ひとたびニュースをつければもう私たちの心に不安が飛び込んでくるんです。あまりもう目を向けたくなくなるんです。耳を傾けたくなくなるんです。耳を塞ぎたくなるんです。すぐ隣にもそういう苦しみがある。つい先日私が住んでるところのすぐもう本当に目の前というかマンションに住んでるんですけども、そのマンションの同じ棟の何階だっけ3階だに火事になったんです。幸いそこにはその時人がいなくて、いわゆる人が亡くなったり怪我をするということはありませんでしたけれども、その家はその家だけ全焼してしまったんです。そんなことが近所に起こるなんてことはね、考えもしないね、えうーカンカンカンなんてね言ってこう消防車の音が聞こえればね、あらどっかで火事なんだろうかとかね言って近くだったらこと野次馬で見に行っちゃったりなんかするようなね、対岸のこの火事っていうようなそんな感じでねこう見ちゃうわけですが、けれどもすぐ隣でそういうことが起こるとなんて言うんでしょう、他人事ではないっていうふうな思いにさせられます。でもそういうことがいっぱいこの世界で起こっているんですよね。だから私たちはそこに目を向けなければならないというか、そこから心を閉ざしてはいけないんだろうと思います。そこの扉を閉じてしまってはいけないんだろうと思います。時にやっぱり苦しいことから逃れたいという思いがあるので、私たちはこういったところにこう駆け込んできて、そこでなんとか一息つきたいって、もちろん大切です、そこで一息つくことは、けれどもそのままそこに留まっていてはいけないだろうと思います。扉を開けなければならないんだろう、目を向けなければならないんだろうと思います。いろんな苦しみが溢れています。そしてそれが実は遠いところにあるんじゃなくて私たちの中にあるということにも私たちは気づかされるんです。なぜそういった苦しみの叫びを聞きたくないのかっていうと、私たちの心の中にある深いところに魂の叫びを呼び覚ましてしまうんです。不安が私たちの中にもあるんです。隠されています。私たちの魂はいつも叫ぶんです、叫んでいるんです。日が暮れて夜の闇が迫るように、先の見えない不安というものが、その闇が私たちを覆い尽くそうとしているように私たちは感じます。今日あなたが魂の深いところで感じているであろうそのうめき、普段は忘れてしまっている、けれどもそれが私たちの中にはある。そしてそれは私たちが神様から離れている証だと思います。そういうものを抱えています。神様を見失った暗闇というものが私たちの中にもある。私たちの中に神様を見失ってしまった荒野があるんです。私たちは、そしてこの世界は神様を見失って荒れ地になっている。 けれど神の言葉が再び今立ち上がって、神様の声が響き始めているんです。見よ、私は新しいことをする、今それが芽生えている、あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも私をあがめる。私が荒野に水を、荒れ地に川を流れさせ、私の民、私の選んだものに飲ませる。この私が読んだ訳がいいなと思うところがいくつかあります。それは怒ろうとしているっていう言葉が芽生えているっていう言葉になっています。これ実は別の新教の訳ではそのように訳されています。怒ろうとしていると芽生えているでは明らかに感じるニュアンスは違います。怒ろうとしているはまだ怒っていないんですよね。芽生えているというのは目には見えないけどすでにもう起こって、起こり始めて、すでに何かが始まっているということをもっと力強く表しています、芽生えているって。だからこのね、これから秋に向かって、秋も冬に向かっていくわけですね。11月ですから、なんとなく秋がないからどうしたんだろうと思いますけど、木が枯れていきますよね。木が枯れていきますけれども、あの木の中では芽生えが始まろうとして何かが起こっているんですよね。私たちは見えない、芽生えている。そしてもう一つは、この知らないのかなとですね、必ず私はあれのに道をって、皆さんはどうなってますか。
確かに、
確かに、まあ、確かにも同じ意味だと思います。でも僕は必ずのが好きですね。確かにっていうのを必ずなんとなく強く感じるじゃないですか。必ず私はそれをする。必ずするんだ。神様の言葉が響いてるんですね。先のことを思い出すなって。この先のことって何かっていうとね、この当時で言うとね、出エジプトなんです。そこにこの最初に書かれてるね、海の中に道をってね、あの航海が分かれたあの時のことを言ってるんです。そしてそこにエジプトの人々がこう水に飲み込まれてね、敵が滅ぼされたっていうあの出来事で、イスラエルはそこにこうある意味自分たちの信仰の拠り所を持ってたわけです。我々は神からそのようにして救われた者たちだって。そして毎年毎年杉越の祭りをしながらその出来事を思い起こして神の皆を崇めていたんですね。だからものすごい出来事なんです。モーセの名を忘れることができない。私たちはあの海を分けて連れ出した、救い出したあの偉大な指導者を忘れることはできない。まさにその出来事があったからです。神が救われたけど、神様が言うんです、忘れろって、す思い出すなって言うんです。そこに目を向けるなって言うんです。すごいこと言いますよね。だけど時に神の恵みを忘れるなとかねどっちなんだって思いますけども、ね、でもね、でも神様が言ってることはね、どういうことかっていうと、 神ではなくてその出来事にとらわれるなっていうことなんです。知らない間に私たちは神様じゃなくてその出来事にとらわれていくんです。こだわっていくんです。素晴らしい出来事を経験すればするほどです、そこにとらわれていくんです。それがもう一度起こるようにって、同じことが起こるようにって、私たちはどうもね、経験したこと以上のことがわからないみたいです。だから神様はどれだけ素晴らしいことをしようとしてね、僕らが考えもしないことをしようとしていても僕らはやっぱ不安なんです。それよりはちょっと劣ってもいいので前にあった出来事と同じようなことをしてくださいって、だから僕らの祈りの中でもやっぱそこにとらわれていくでしょ。これだけ素晴らしい経験をしたらそれを何かこう100にするんですよね。そしてこれをこれをって言って求めていて、で別の出来事を何かこうそれと比べながらねいつも言うんですよ。新しいことが起こるのは不安です、私たちは。だから案外私たちってね、新しいことが起こることを願ってなかったりするんです。それよりは今まであったことがもう一回あったり、まあ、それよりちょっとだけいい来るぐらいのこととか、なんかその辺のところでね、自分が想定できる範囲でお願いをしたり、こう理想に抱いてたりするんです。でも神様は言うんですね、昔のことを思い出すなって。見よ、私は新しいことをする。まあこの時の神様の気持ちというかね、なんかこういろんな神様の姿を想像して見るんですよね。どんな顔をしてそのことを言ってるんだろうかね、顔はあるのかないか分かりませんけども、でもね、私はちょっとね変な想像してね、神様ニヤニヤしてたんじゃないかな。どうせ僕らがねそういう不安になるのを分かってるからね。だけど神様もね優しい方なんだけど、だけどあんまり優しすぎないっていうか、この辺のところがねちょっと意地悪って言ったらなんか言い方は悪いかもしれませんけども、ちょっとこの茶目気があるというかね、ニコニコしながらね、多分困るだろうなとか思いながら、混乱するかもしれないなと思いながら、でもバタバタしてもいいやって思ってるかもしれない。だって僕らがバタバタしようがしまいが関係ないし、神様の技がねこと進んでいくっていうことがあるわけですから、そしてそれはもっと素晴らしいものになっていくんですから、サプライズですよね。サプライズでね、サプライズでもう分かってたらねつまんないでしょね。サプライズの神様を用意しながらね、それでも突然はしないんですよね。神様100年前から言うんですもん。100年前からそれはこう言い続けていくんですよね。それはやっぱり本当に神様はこの神の民を愛しているんですよね。滅んでいこうとしているっていうか、国を失って、そして嘆きの中に落ちていくんです。苦しみの中に落ちていくんです。100年近く彼らはそういった中を通っていくんです。けれど神はその間決して見捨てないんです。実にその間神様はなんかこうね、お茶でも飲みながら、さあそろそろ時かななんて言いながらやってんじゃなくて、ずっとずっとその苦しみを共にするんですね。嘆きを共にするんですよね。痛みを共にするんですよね。それはイエス様の姿によく表されているんですね。イエス様は民と共に嘆きを共にされ、苦しみを共にされて、そしてなおそれでは足りず、ご自身のその命さえも 差し出されて、あの十字架の苦しみを味わわれた。それはまさに神の嘆きであり苦しみでもあったわけです。見よ、私は新しいことをする。神は私たちにそう語られるんです。昔の素晴らしいことだけにとどまる必要はない。いや、私はもっと新しいことをする。それが起ころうとしている。今日私たちは神様の言葉を聞いているんです。そしてその御業を見ているんです。神の国が芽生えているんです。今ここに神様が言われるんです。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。どこに、私たちは神様に問います。どこに、どこにそれが見えるんですか。どこにそれが始まってるんですかって、今この言葉を聞いたら私たちはそう問いたくなりませんか。どこにあるんですか、それが。どこに見えるんですか、神様。あなたのうちだ。そう、あなただ。イエス様はこの世界に来られて、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいっておっしゃった。そしてイエス様は十字架にお付きになって3日目によみがえられた。もう始まっているということを明かしされました。そしてそれを信じる者たちの中に神の国が始まっていると私たちに語ってくださった。見よ、見よ、今日私たちは見ることができる。今ここにあなただ。イエス様を信じる者、イエス様の弟子たちが集まっている。イエス様を信じるあなただ。教会だ。そう、誰が教会を見て神の子クリスチャンの人たちを見て神の国が始まってるって言うでしょう。日本では誰も、いや、この世界中も誰もそういうことは今言わなくなっているんではないかと、そう思うんです。むしろ教会がだんだん衰退してるんじゃないかっていうふうに言われるようなところもあります。廃れていくんじゃないだろうかっていう、どっかでそんな不安を抱えていたりします。誰も期待していないんじゃないだろう。クリスチャンに何かそんな不安があったりもしますね。私たちは期待されてないんじゃないだろうか、だから期待されるように何か頑張らなきゃいけないんじゃないだろうかっていろんなことをやろうとするんだけども、でも 基本的にもう私たち信じてるだけでものすごいなんて言うんでしょうことが私たちの中で起こっているんですよね。世界が期待しなくてもそれだけのものを私たちのうちに実はもたらされているんだ。神様が言うんです。あなたが新しい芽生えなんだ。あなたがイエス様を信じたそのことがこの世界にとっては新しい芽生えだ。見よ、もうそれが芽生えている。あなた方は知らないのか。100年前にイスラエルに語った時にそれを聞いた人々の中で本当にそのバビロンに囚われて捕囚になっていくけれども帰還する人たちがいたわけですよね。その子孫がいたんですよね。その言葉を信じて生き続ける人たちがもう一度イスラエルに戻ってくるという、神様はそれを期待してたわけですよね。滅びに向かっていたイスラエルが滅びなかった。闇を通りながら新しく命を吹き返した。そしてそれはまさにあのイエス・キリストの中にも見られるんです。十字架で死んで墓に葬られたけども三日目によみがえられた。墓を打ち破ってよみがえられた。そしてそのキリストの姿があなたのうちにあるっていうんです。あなたもこれから墓に向かっていくのかもしれないけども、その墓を打ち破ってあなたはよみがえるって、新しい命にもう一度立ち上がるんだ。そしてそれは毎日毎日起こっているんだ。主イエスはあなたに言われるんです。おはよう、喜びがあるように、今日あなたの一日が新しく始まった。昨日のことはもう忘れてもいい。今日は新しい一日にあなたは目覚めたのだ。荒野に道が、荒れ地に川が生まれる。先のことに心を止めるな、昔のことに目を向けるな。過去を懐かしむ必要はない。昔誰かが経験した何か偉大な出来事に憧れる必要もない。あなたに起こっている、あなたに神の御業が起こっている。あなたの中に始まっているんです。あなたの中に芽生えているんです。主イエスの復活の命があなたのうちに始まっています。私たちは知らず知らずのうちに死に向かって生きるようになっていますけれども、私たちは復活に向かって生きるのです。死に向かって備えるようになっています。しかし私たちは復活に向かって備えて生きる者たちなんです。新しい命の芽生えに今日感謝をしたいと思います。祈りましょう。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも私をあがめる。私が荒野に水を、荒れ地に川を流れさせ、 私の民、私の選んだものに飲ませる。今日私たちに命の川の水を飲ませてください。この復活の命の希望に目覚めさせて、天を仰がせてください。闇が覆うような、また世界に出かけていかなければなりませんから、そこで私たちは希望の光となって生きるようにと、あなたから呼び出されて、その日を私たちは今また心につけていただきました。ですから、どうぞその日を絶やすことなく灯し続けられるように、私たちにあなたの言葉を、あなたの声を、その声の響きをずっと響かせてくださいますように、主よ、語り続けてください。私たちのうちにあなたの言葉を語り続けてください。見よ、私は新しいことをすると、あなたが私たちに語り続けてください。そうでなければ私たちはこの闇に飲み込まれていってしまいますから。主の御言葉に感謝いたします。イエス・キリストの名前で祈ります。
アーメン。 アーメン。